はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人、お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。2月の収録になりましたけど、うん、珍しく僕ら収録前にバタバタしましたけどってとこですね。
はい、すいません、ちょっと。
僕もね、スタート遅れてしまったんで。
いやー、2人ともしっかりしてください。
いやー、ちょっと、なんでだろう、なんか、いつも使ってるマイクの調子が、なんでだろう、わからない。
して言えるテントしたらやっぱゲースローを見てるってことじゃないですか。だからやっぱゲースローを見てるのは良くないっていう結論ってことでいいですかね。
いやーね。
でも見る前には戻れないからな。
そうだね。ゲースローの中の、皆さんもね、結構ね、この配信聞いてくれてるみたいなんで、だからね、いい加減やめとけという声が結構ね。
重く受け止めてください。
今月のね、お題作品にはあるのかどうかってところが、ね、非常に楽しみですけどね。マウントはね、
非常に楽しみなんだ。
でもね、2月はね、ちょっと今始まる前にケンス君とも話してましたけど、劇場公開作が非常になんか面白そうなやつが多くて、しかも2月は短いのにってところでね、皆さん大変だと思いますがって感じですよね、
確かに
2月末から3月頭にかけてですよね。
うん、
ちょっとどさどさ来るから、
うん、
見れるうちに見とけっていうのが特になんか強いですよね。
もうだいぶ諦めてるけどって感じですね。
まあ見れない映画のことを考えてる暇はないから見れるので一番楽しみなやつを見ましょうって感じだけど、
だからね、今年入って1月とかはね、順調に見てた感じがするんですけど、もう2月はさすがに無理だと思ったんで、配信映画あれですね、見てる時間がないぐらいいっぱい劇場で見たいけど、まあそれも難しいんでって感じですね、多分ね。まあ、そういうわけで僕らがやってるのは、配信映画の、Amazon プライムビデオの映画を題にして話す、次元Amazon プライムビデオを今月もやってみようと思うんですけど、Amazon プライムビデオの映画をネタバレなしで感想を話すという企画となります。で、今回のお題作品は、ナースケ君が選んでくれた作品で、ワイルドキャットとなります。まずは本作の概要をナースケ君お願いします。
はい。ワイルドキャットはアマゾンへと向かった退役軍人の若者の感動的な物語を描いた作品。そこで彼は野生動物保護とリハビリ施設を運営する若い女性と出会う。やがて孤児となったオセロットの赤ちゃんの命を託されたことで、彼は人生に新たな意義を見出す。生きることから逃れるための旅が予期せぬ愛や発見、そして癒しをもたらしたのだ。はい。
はい、ありがとうございます。で、この作品を、3人とも見てきたんですが、ではこの作品の感想を今回は自分ロンペから話したいと思います。で、この作品はですね、吹き替えはなかったんで字幕で見ましたってとこですね。で、制作国は、アメリカのドキュメンタリーなんですけど、主な舞台は、ペルーのジャングルってことですね。で、まあなんかそこに行き場のない動物たちのために活動している NPO 団体があって、まあなんか保護された動物、まあそのままじゃジャングルで 暮らしていけないような動物を育ててから、野生に戻すみたいなことをやっていて、
うん、
で、映画のタイトルになってる、ワイルドキャットは、まあ、日本語で言えば山猫ってことで、その中でも、この映画の中に出てくるのは、さっきの概要にあったオセロットっていうですね、まあ、山猫の一種ですね。
うん、
なんか、凶暴な猫っていうか、スケールを小さくした虎っていう感じのなんか存在なんですけど、まあ、映画の冒頭から結構この山猫が、なんかリスザルかなんかを狩る場面が出てきて、すごいギョッとするファーストカットなんですけど、なんかそこも結構多分定点カメラだと思うんですけど、すごい結構その見事にその山猫を撮っていて、ちょっとなんかいきなりこれどうやって撮影してるのかなっていうのがわかんないぐらい、たまたま運よく撮影できたのかわかんないですけど、すごい見事に撮影されていて、まあ、結構それを、そういうのを見てるだけでも、動物ドキュメンタリーとしては面白い感じだなっていうふうに、まあ見てたんですけど、まあただこの映画はシンプルなそういう動物ドキュメンタリーにはなっていなくて、そう全然別の側面というか視点があって、それがこの NPO で働く、若者、ハリーという人物の視点であって、彼は、イギリスでしたっけ？イギリスかアメリカだと思うんですけど、過去に兵役についていて、どうやらアフガニスタンに行ってるんですね。で、戦場から戻ってからは、まあ、結構がっつり、うつ病と PTSD がある状態なんですね。で、まあ彼は、まあ母国に家族もいるんですけど、すごい、誰も知らない場所に行きたいってこともあって、このペルーで活動してる NPO 団体の活動に参加してるってことですね。
うん、
で、彼は、なんかそういう、心に、そういう問題を抱えているけど、まあ、すごい戦場を経験してるから、ジャングルで生き抜く、すごいサバイバル能力みたいなのがすごい高くて、どうやらその NPO 団体には、すごいな、おそらく学生とかが多分体験で、なんか3ヶ月プログラムとかに大勢来るってことを言ってましたけど、まあ、それに耐えられる人っていうのは全然いないみたいで、だから、肉体的能力としてはそのハリーはすごい適任ってことですよね、そこには対しては。で、なんかその保護した、子供の山猫を野生に戻すっていうようなのが、メインで描かれるんですけど、これが、プログラム的には17ヶ月かかるとかいうぐらいの結構大変なやつで、だから映画の冒頭で、狩りをさせていたのとかは、この野生に戻った時に、暮らしていけるようにっていうような、まあ、一種の訓練なわけなんですけど、まあ、この山猫を野生に戻すっていう、この再導入プログラムっていうのは、なんか過去に実績がないらしくて、まあ、成功したら多分世界初っていうやつみたいなんですけど、まあ、ハリーはそれに没頭していくところが描かれるっていうところですね。だから、そこに何かをケアすることで、そこに自分自身も、ケアされていくみたいなことってあるだろうし、なんかなるほど、これはハリーにとっても、世話をしてもらってる山猫にとっても、お互いにとってすごい良い試みだなって思って見てたんですけど、まあ、すごい過去にその実績がないっていうプログラムだけあって、これはまあ非常に難しいっていうところですね。うん、で、プログラム自体も難しいし、このペルーのジャングルの環境が厳しいってこともあって、まあ、プラスこのジャングルの厳しさだけじゃなくて、すごい他にも危険な部分もあって、みたいな部分があって、すごく、まあ、うまくいかない部分が出てくるっていうところですね。で、このうまくいかなかった時に、まあ、このハリーの この心に問題を抱えてるって部分が結構大きく効いてきて、まあ、すごい、彼自身についての問題、トラブルがすごい大きくなってきちゃうっていうところがあって、だからこの映画が、単なるその、さっき言った、単なる動物ドキュメンタリーじゃないって言ったのはまさにこの部分で、そう、どっちかっていうと、このハリーの問題を描くドキュメンタリーになっていくっていう、の部分は結構面白かったかなっていう感じですね。うん。うん、まあ、僕の感想はそんな感じになるんですけど、この前ですね、子供と映画を一本見に行ったんですけど、それが、日本列島生き物超伝説、劇場版ダーウィンが来たっていう映画をですね、見てきたんですけど、これって、NHK のドキュメンタリー番組であるダーウィンが来たっていう番組の劇場版第4作なんですけど、ドキュメンタリー好きのうちのですね、娘が好きで、しかもなんかうちの娘がよく見てる、なんか YouTube のなんかクイズノックって人たちがいるんですけど、その人たちが、今回映画に出るっていうんで、まあ、なんか見るしかないみたいな感じで見に行ったんですけど、今回、この、なんか、映画の内容としては日本国内の動物を描くドキュメンタリーになってたんですけど、なんかその中で、ヤマネコの話もちょっと出てきて、で、これで、なんか日本では今、なんか動物園で生まれたヤマネコを野生に放つっていう、なんかプログラムを進めてる。途中らしいんですね。まあ、だから、ワイルドキャッツの映画の中で描いてたのは、まあ、動物園じゃなくて、もともと野生で生まれてるのは山猫なんですけど、まあ、何らかの理由で野生で暮らせなくなった子を、また保護して、また、戻そうっていう話なので、ちょっとそれとは違うんですけど、なんか、すごい日本でもそういう活動があるんだなっていうのを感じが、うん、まあ、そっちの映画でも知れて面白かったかなっていう感じですね。うん。すいません、ちょっとね、ダーウィンが来たマウントをしちゃいましたけど、僕の感想は以上ですってところですね。
いやー、いつゲースロの話されるのかと思ってヒヤヒヤしながら聞いてしまったな。
ちょっと今日長かったですね。はい。
ダーウィンが来たマウント。
はい。
ありがとうございます。
というわけで、はい。2番手は、ケンス君の感想をお願いします。
はい。まあ僕も、ロンペさんの感想とかなり近くて、まあ、最初はその最初に映画を見始めた時とは結構違う印象の作品になるところが面白かったなと思うんですけど、まあ結構その最初にこのターナーっていう青年と、まあ結構デカめの山猫が一緒にこう散歩というか戯れてるところで、この動物と一緒に人間が生活できるのかっていう感じなんですけど、でなんかそこから、まあ、その美しい自然と、まあ、豊かな生態系みたいなのの紹介があって、まあ、なんでこういう活動をしているのかみたいな、まあ、前提の話からしてくれるんですけど、まあ、だからなんかこう自然との共生とか動物保護とかそういうことを訴える映画なのかな、ドキュメンタリーなのかなと思って見始めるんですけど、まあ、そしたら保護する側の人々のドラマ、まあ、主にターナー青年のドラマ再生がメインのドキュメンタリーで、まあ、結構いい意味で裏切られたかなというか構成が面白かったなと思いました、うん、でまあそのメインとなるのはさっきロンペさんも説明してくれたその従軍経験からうつ病とか PTSD になって、まあ、社会から距離を取ろうとし取るためにここに来たっていうターナーっていう青年なんですけど、まあその彼と結構親密な関係になっだろうっていうそのこの活動を主催しているサマンサっていう女性も、まあ彼女は彼女で家庭育った環境の中でアルコール依存症の父親との関係とかちょっと難しさが問題があった人で、
うん、
まあなんか、まあ、この場所がそういう運営する側の人にとっても役割がある場所っていうことは、まあ、そういう部分でも感じられたかなというふうに思います。
うん、
で、まあ、この活動自体がまあ環境破壊とか、まあ、密猟から動物を保護して自然に返すっていう活動なので、うん、 まあ、なんかその人為的な暴力とかによって、まあ、生態をねじ曲げられた動物たちの再生を手伝うっていうのが、まあ、なんかターナー君とか、まあ、サマンサさんとか人間の暴力から立ち直ろうとしている彼らの人生の再生行為としても、まあ、なんか象徴的に感じられるなっていう部分があるんですけど、
うん、
まあ、だからこそって言うべきか、なんか、まあ、その映画の冒頭中盤よりちょっと前にかけに、まあ、ある悲劇がある、起きちゃうんですけど、
うん、
まあ、そこはなんかそのこの青年が何から立ち直ろうとしているのか考えると、まあ、結構ショッキングな出来事だし、
うん、
まあ、このあと彼はどうなっちゃうんだろうなって深刻に心配になるぐらいの出来事だと思うんですけど、
うん、
まあ、なんかここはなんか僕は映画の冒頭が、まあ、ある意味それより先の段階を示唆しているような場面から始まっていることで、
うん、
まあ、なんとか映画を見ているこちらのモチベーションとしてもつながる感じがするんですけ ど、うん、どこれが巡行だったら本当に心配になるぐらいの出来事だと思うし、
うん
う
ん、
いやこれはなんかドキュメンタリーだって考えると本当にショッキングな場面だったなと思って、
うん
うん、あのびっくりしたし心配になりました、うん、で、まあ、さっきロンペさんも説明してくれた通り、山猫をその野生に返したっていう事例がないっていうのは結構映画の中でも丁寧に説明される部分で、まあ、その山猫と暮らしたっていう事例もないし、それを再導入したっていう事例もないっていう、うん、まあ、肉食動物だから、まあ、人間と一緒に暮らした実績とかない、まあ、そもそもこの動物自体が絶滅危惧種らしいんで、
うん、
結構あの動物としてもレアなのかなって感じなんですけど、まあ、そのだからこの山猫を野生に返すのがいかに難しいかっていうのがドキュメンタリーの論点になると思ったんですけど、うん、まあ、それよりもやっぱりこのターナー青年が山猫と離れられないっていう部分がやっぱり一番大きい問題のようにも見えてくるというか、
うん、
そこがなんか結構大きな、まあ、見せ場というか、まあ、ドキュメンタリーなのですごい切実なんですけど、いやこれはどういうふうに解決するのかなみたいな部分とかが、うん、やっぱあんまりこう劇画的な綺麗さじゃなく描かれるところとかはやっぱハラハラするし、うん、すごくドキュメンタリックな緊張感があったなと思って、この映画のあの見どころだったかなというふうに思いますね、
うん、
まあなんかあとはなんかこの撮影の距離感とかもすごいあのどうやって撮ったんだろうっていう感じがずっとあるんですけど、なんかそれもすごく寄り添っている感じがしたし、なんか被写体に対する責任感とかも感じられて、なんか最後までなんかこのドラマを見届けたなっていう感じもあって、すごく良かったかなというふうに思いました。うん、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後は、ナースケ君の感想と、ナースケ君に選んでいただいたんで選んだ理由もあればお願いします。
はい、まず選んだ理由なんですけど、まあ特にはないですけど、なんかこれ、うん、でも映画なのかなんかドキュメンタリーのドラマなのかなんかちょっとよく分かんないような感じだったんで、うん、まあ、そこをちょっとギャンブル的に行ってみたらどうかなってちょっと思ったのと、で、まあ、ちょっとツイッターで褒めてる人がいたのを見かけたんですよ。で、なんかちょっと、うん、Amazon のドキュメンタリー最近すごくいいみたいなので褒めてた人をちょっとツイッターで見かけたので、でまあそれでちょっと選んだっていうのもありますね、うん、であとまあちょっと多分もうこれだったらケンスさんがなんかケースローのマウントがどうのって多分言わないだろうなと思って、うん、山猫ケースローはやっぱあのでっかい犬とかが出てくるんでやっぱ猫とかなら大丈夫かなっていうのをまず考えて選びましたね、うん、
それを言ったら意味がないけどな
そうね、うん、でまあ僕もそうですね、やっぱちょっと最初の スタートの印象とどんどん変わっていくっていう感じがすごい面白くて、
うん、
まあさっきロンペさんが挙げてたダーウィンが来た的な、なんか山猫の生態にフォーカスしたドキュメンタリーなのかなと思って見始めたんですけど、まあ、どんどんそれが違う味わいになっていくっていうのが、いい意味でなんか期待を裏切られた感じで、どんどん面白くなってくるなって感じでしたね。で、まあもちろんなんかそのアマゾンの、アマゾンでしたっけ、ペル、いやなんか山猫の赤ちゃんを独り立ちさせるっていう目的とかも、まあ、面白いし、で山猫がどういう獲物を狩るのかとか、どんな天敵がいるのかみたいな、そういう動物ドキュメンタリー的な面白さもちゃんとしっかりあるんですけど、なんかやっぱり今作メインにしてるのは、その山猫を野生に返す努力をして寄り添ってる人たちのドラマの方がすごいメインになってる、メインになってるし、なんかその人たちの成長みたいな部分もしっかりなんか最初から最後まで描いてるっていうのがすごい面白いなと思いましたね。
うん、
まあそうですね、ちょっと僕ちょっと感想に主人公の名前ハリーって書いたんですけど、ちょっとハリーって名前違ったんですかね。
はい、ターナー違ったな、
かな、ちょっと
僕が間違えてるかもしれないですね、ちょっと待ってください、
なんかで見たんですけど、どれ、間違ったかもしれないですね。で、まあ、この戦場で、まあ、PTSD で悩む元軍人の、その、まあ、ハリー君って方が、ハリー君って方と、まあ、その、サマンサって、多分映画の中ではサムって言われてたと思うんですけど、女性、うん、アルコール中毒の父親をトラウマで持ってる動物の学者のサムっていう女性、まあ、この2人が結構メインで、なんかこの2人がお互いの傷を癒しながらも、まあ、また傷ついたりとかしながら、なんか山猫を野生に返すミッションを通して、まあ、それぞれがなんか成長していく過程がすごいドラマとして見応えがあったなっていう感じがして、そこがすごく、うん、なんか面白かったですね。だからまあこの2匹と、あ、じゃあ1匹と2人がなんかそれぞれ何ですかね、まあ、独り立ちしていくというか、まあ、成長していくっていう過程がなんか、うんうん、すごい一緒に成長していくみたいな、山猫と一緒に成長していくみたいな過程が面白かったなっていう感じですね。
うん、
でこのハリーさんがですね、まあ、前半からまあ異常に涙もろかったり、もう見るからに精神的に不安定なんですけど、で、なんか、で、まあ、山猫独り立ちさせるために頑張ってるんですけど、どう見ても山猫に依存してるのが、彼の方が依存してる感じなんですよね。なんか、ほら、まあ、もう最初の方の時点でちょっとこの精神状態の人が、動物を野生に返すなんかできるのかなみたいなのがちょっとハラハラするような感じもあったりして、
うん、
でなんかこの普通こういう動物を野生に返す活動ってあんまり動物側を甘えすぎないように一定の距離を置かないといけないのが普通だと思うんですよね、
うんうん、
なんかこれ見るちょっと前になんかねテレビでなんかサンドウィッチマンのなんか動物王国みたいな番組があって、
うん、
なんかその番組でなんかアザラシの赤ちゃんをなんか群れからはぐれたアザラシの赤ちゃんをなんですかね、その施設の人が預かって元気になって野生に戻すみたいな活動をなんかテレビでやってたんですけど、
うんうん、
なんかそこでめちゃくちゃ注意されてたのがあんまりベタベタしないっていう、
うん
う
んうん、
だから独り立ちするのを目的にしてるからなんか疑似家族みたいな関係になるのはあんまり良くないみたいな感じになってて、
うん、ねえ、懐きすぎるとね、うん、離れられなくなっちゃうからね、
離れられない人間になれちゃうとダメだからっていうんで、うん、その名前とかもつけないし、できるだけなんか一緒になんか、ね、寝床とかも一緒に行かないみたいな感じでできるだけ人が行かないようにするみたいな、うん、でもまあ餌とか一人で生きる訓練みたいなのはするみたいな バランスだったんですけど、ちょっとまあ、このハリーさんの、この映画のハリーさんの感じを見てると、まあ、かなりベタベタしてるっていう感じで、うん、で、名前呼んですごい、うん、なんかもう、なんか多分、ちょっとその戦場で、なんか、亡くなった人とかの話とかをちょこちょこしてるんですけど、なんかいろんな自分が失ったものに関して、ものをなんか象徴、ハリーになんか投影してる、ハリーじゃないか、その山猫に投影してるような感じにも見えるっていうバランスになってて、なんかこれがすごい、なんか野生の活動として、野生の山猫を返す活動としてはどうなのかなっていう感じなんですけど、なんか彼のその、背景みたいなものがすごい重く見えるっていうバランスになってて、なんかそのやっぱ映画としてすごい面白いんですよね、この、うん、この人の成長っていうのが見ててすごいハラハラするし、でこれがなんか本当になんか普通に劇映画みたいな存在感の人なので、なんかこれがドキュメンタリーっていうのが結構まず面白いなっていうところですよね。
うん、
まあちょっと、なんですかね、まあ、あの、自傷行為みたいなのをする、
うん、
してしまうシーンみたいなのがあるんですけど、まあ、それもそうだし、なんかすごい、体中に入れ墨すごい掘りまくってるんですけど、
うん、
なんかこれとかも、やっぱり、痛みを体に刻み込んでいないと、なんか、ちょっと生きていけないみたいなバランスになってるような感じが伝わってきて、すごい、なんですかね、心の痛みみたいなのが伝わってくる感じなんですけど、
うん、
それでもなんか最後の方にちゃんと、なんですかね、彼の方にも、うん、成長がどんどんあるっていう展開になっていくのが、なんかすごい、なんですかね、なんかちゃんと、なんていうか、あんまりネタバレなんて言えないですけど、ちゃんと、うん、なんか、成長していく過程みたいなのもなんか描ききってるっていうのが、やっぱりそこら辺もすごい、うん、爽やかな余韻すら残るような感じですごいいいなっていうのがあったので、うんうん、なんか見終わるとすごい感動的なドキュメンタリー映画だったなっていう、まあその山猫の話がメインじゃないけど、もうそういうなんかそこに寄り添う人間ドラマの話としてすごいいいドキュメンタリーだったなっていう感じで、うん、かなり面白かったですね、僕は、はい、
うん、
うん、そうですね、とりあえず以上で、はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そうね、そのだからそのペース君がその中盤で起こる刺激って言ってた部分の後かね、もう、まあ結構時間的なスパンも結構その後なんか開くんだけど、
うん、
なんか大丈夫かなっていう。
そうですよね。心配になりますね。
で、ちょっとあれなんだよね、そこはなんか映画見てて最初予想つかない部分だったから、
うんうん、
ほんとびっくりするような展開でもあるし。
うんうんうん、
そうね。まあ、すごいドラマチックではあるけど、そんなになっちゃうんだって感じはするし、
うん、
まあ、それに対して、ケンス君も似たようなこと言ってましたけど、なんか、ラストは、すごい、なんだろうな、結末らしい結末ではないというか、なんか、そこはすごい、リアルな、感じはあるっていうとこですよね、なんかね。
うん、あとうん、ハリーさんのその家族がちょっと訪ねてくるっていう展開なんですけど、
うん、
あそこら辺とかもすごいいいなと思ってて、うん、なんか、
ね、
あそこのね、なんかちょっとその、まあ、さっき言った自傷行為の傷みたいなのを、まあ、弟が見つけて、これが何の傷って聞いて、で、なんか自分でやったみたいなことをさらっと言うんですけど、その時のちょっと空気の感じとかがすごい生々しくて、うん、でも家族は触れないみたいな感じとかすごい生々しくて、なんか、
うん、
なんていうかドキュメンタリーならではの緊張感っていう感じがすごい良かったですね。
うん、
うん、
ね、まだ弟はどんぐらいだろうね、小学生ぐらいの感じなん
ですかね。そう、多分12個下とかでね、なんかね。
そう。
だいぶ離れてる。ね、年の離れた弟で。
うん、
だから、その、ボランティアに来てるハリー自体は、その、戦争の映像っていうのは確か7年前とかになってたから、
うん、
ね、まだすごい、だから弟はすごい、ね、小さい頃に多分戦場に行ってて、ね、そんな小さい弟がいるけど、彼は病んでしまって、
うん、
ペルーに来てるっていう状態ってことだもんね、なんかね。
うん
うん、だからそんなに家に帰っている雰囲気でもないし。
まあでもなんかね、
うん、
あの、あそこまで、なんかそのあの家族が訪ねてきて、結構温かい、
うん、
まあなんかあの4人がちゃんと家族として過ごせるようになった感があって、結構前向きなね、うんうんうん、場面にはなってますよね。
なんかね、いい家族層なんだよね、うん、なんかね。
まあなんかあの、うん、ハリーっていう青年がやっとなんかこう自分がこの家族の中でこういうことができるんだみたいなのをなんか理解し始めた感があって、
うん、
そう、そうそうそ
う、
うん、あ、多分めっちゃ心配はしてると思うんです
けど、そうそうそうそう、
でもなんかそれを表に出さない感じみたいなことがね、
うん、
すごいいいなと思いますね。
そう、なんかね、連絡は取り合ってるみたいな、1年に1回ぐらい電話するみたいなことはありましたけどね。あ、なんかやっぱあの青年も多分もともとは結構その自分が なんだろうな、長男らしくみたいなところもあったんだろうし、なんかやっとそれができるように、違う形だけど、思ってたのと違う形だけどできるようになってきたのかなみたいな感じはすごいありますよね。
うん、
ねえ、だからそのね、山猫にも依存してるし、あのその NPO でいるそのサムにも依存しちゃってるから、
うん、
あのサムは多分学生なんだよね、まだね、多分ね、
うん、その、うん、そうですね。
だからなんか、大学も出なくちゃいけないから、そのたまにアメリカの大学に戻るんだけど、
うん、
その不在中のね、彼がボロボロになってくる感じだとかね、もうね、見てられない感じにな
る、うん
うん
う
ん。いや、だからサムはね、山猫を返さないといけないし、その、うん、彼を山猫から引き剥がす活動もしないといけないみたいな感じだから。
そうそうそう。まあ実際そういうとこは描かれてるからね。ね、
うん、だから二重三重に大変みたいな感じなんだけど。
そうそうそう。なんかでもこのサムさんのなんか生い立ちで、なんかそのアルコール中毒のお父さんとのトラウマみたいなのを話すんですけど、うん、そこが最初見たときはなんか 前半部の方に語られて、あ、 この話あんまり本編と関係ないんじゃないかなって思ってたら、うん、その父親と重なってくるのがハリーっていう、なんかその、うん、なんていうんですかね、ここら辺がすごいうまいっていうか、
うん、
あーっていう感じとかが面白いですよね、うん、
まあなんか人間観みたいな感じですよね、彼女のね、なんかその、
そうそうそう、
あそこの関係とかはまあなんかよくわからないなみたいな感じはあって
確かにね、
うん、
なんかはっきり言わないしね、でもまあ画面にはなんか映ってるから、お、そういう関係なのかなみたいな感じもするし、なんか、うん、不思議なとこも多々あるドキュメンタリーで、まあでもしかもね、あの野生の厳しさみたいなやつはしっかり描かれてて、
うん、
雲、うん、やべえなみたいな感じです。
雲、うん、面白かった
な。だから山猫は何でも食べるなみたいな感じとかもある。
ああ、
いや、なんか動物いっぱい出てきて面白いみたいなのもちゃんとあるからな、なんか。
ワニ、小さいワニだったらいけるかみたいな。
小さいワニいたな。
やっぱ密漁みたいなやつがね、絡んでくるからね、その怖さがあるから。 まあ、単純なただの野生の怖さじゃないってところですよね、ここの部分、うんうん、ここについてはね。
うん。
密猟とか違法伐採みたいなのがね、あのはびこってるようなところの動物を保護するってところなんでね、
うん、
あの明らかにその人間的な恐怖もあるっていうところだから、
うん
まあ、そこでハリーが生きてくるってことだと思う、あの、うん、意味でもあるってところだと思うんですけどね、
うんうん
うん、
まあ原因はほぼそれだからな、
うん、
人間さえいなければこんなことにはなってない感じが
すごい。いや、そうなんだよね、
うん、
そのための NPO 法人ってことだと思うからね、ある程度危険が伴うような感じのね、
うん、
あの活動で、
うん、
そりゃ3ヶ月待たないわみたいな感じの体験の人は、うん、思うんだけどね、うん、そうですね、まあなんか、うん、多分 みんなね今回同じような感想を持った部分もあるんですけど、あのやっぱ当初のこういう話かなっていうのとは違う話が見れるっていう意味では結構、うん、共通する感想になるんじゃないかなっていう感じがあって、
うん、
なかなか、うん、うん、面白かったですね、うん。
うん。
はい、そんな感じですかね。あの、ドキュメンタリー2ヶ月続けてやりましたけど、あの、
あ、本当だ。
またはだいぶ印象が変わったような作品で、うんうん、こっちも面白かったですね、とですね。
はい。
はい。というわけで、今回は、ディギー Amazon プライムビデオ、ワイルドキャットの感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。